教会のカレンダーでは先週の水曜日、灰の水曜日を迎えまして、受難節、レントと呼ばれる季節を今私たちは歩んでおります。この受難節、レントの季節はイースターまで続きますけれども、この期間、教会はとりわけ十字架に至る主イエス・キリストの見苦しみに思いを馳せながら時を過ごすことをしてきました。クリスマス前のアドベントの期間はクランツのようなものが置かれて、教会のしつらえが変わるわけですけれども、そういうことはレントの時はないですけれども、例えば教会の前の花壇にですね、クリスマスローズと呼ばれる花が今咲いてますけれども、これは本当を言えばレンテンローズと呼ばれるもので、レントの季節に咲く花なんですね。レンテンローズと本当は呼ばれています。一つの長い習慣では、このレントの期間はキリスト者たちは肉類を食べなかったり、コーヒーを飲まなかったり、お酒を断ったり、お芝居を見に行くのをやめたり、結婚式を控えたり、ある種の断食禁欲をして過ごしました。ついでに言えば、このレントの断食禁欲が始まる前に大はしゃぎをしておこうということで、謝肉祭、カーニバルというものがあります。有名なブラジルのリオのカーニバルの日程を調べてみますと、今年は2月28日から昨日の3月8日までがその期間でした。ちょっと灰の水曜日を超えちゃってるんですけれども、しかし受難節第一主日の直前まで終わるということがわかります。禁欲する前に大騒ぎがしてはプラスマイナスゼロのような気もするんですけれども、それだけ、しかし、レント受難節というのが、教会のこの暦が、キリスト者の多い国では歴史的にも大切にされてきたし、根付いてきたということの印の一つかなと思います。今、世の中では、クリスマスだけじゃなくて、イースターも春のお祭りとして、意識されるようになってきましたから、いずれですね、このレントっていうのも、信仰的な意味は隠されているかもしれませんけれども、例えば、健康のための節制の期間として、クローズアップされるようになることも、あるんじゃないかなと思ったりいたします。さて、このように申しましても、実は私たち改革派教会の流れを組む教会というのは、あまりですね、教会歴、教会のカレンダーを重視してこなかった教会であります。で、レント受難節の断食に関しても、実は改革派教会というのは批判的な歴史を持っております。今から500年前にですね、ドイツのルターの改革に勇気づけられまして、数年遅れでスイスでも改革が始まったんですけれども、それが我々改革派教会の起源ですけれども、そのスイスチューリッヒで始まった改革派教会の運動は、実はこのレントの断食の習慣を破ることから始まりました。スイス公共放送協会の日本語のホームページにもそのことが載っているので、興味のある方は調べてみればいいと思いますけれども、スイスの改革運動っていうのは1522年の3月9日ですね、ちょうど今日の日付に、印刷工場に集まった十数人の人たちが1枚の焼肉と2本のソーセージを切り分けて食べることによって始まりました。その現場に見届け人として立ち会っていた司祭ツビングリという人が、その2週間後に食物の選択と自由についてという説教をいたしまして、レントの断食を破るのは罪ではないと語り出すことによって、改革派の教会の運動というのは始まったんですね。で、この出来事はちょっと笑ってしまいそうになりますけれども、ソーセージ事件と呼ばれております。私たちグリヒラ教会もまた、このソーセージ事件によって改革された教会の子孫なんですね。なので、私たちは、この受難節の期間、教会全体で特別な節制とか禁欲とか断食を進めたりすることはあまりないかもしれません。 もちろんそれは強制されるものではなくて、一人一人の自由に任されているというのがツビングリという人の意図ですから、まあ、示された方は節制して過ごしても構わないのです。それは個人の信仰の表現の自由として認められていることです。まあ、けれどもだからといって、この時主イエスの十字架の苦しみそのものを思い巡らすこともしないこともすることもしないことも、それはそれぞれの自由に任されていると私たちが考えるかといえば、まあそれも違うかなと思います。我々はこの時やはり主イエスの十字架のことを深く思う。むしろ私たちはレントに限らず、いつもいつも主の十字架に思いを馳せることを願いますし、その十字架の出来事こそ良き知らせであるといつもいつも語ることを大切にしています。ある人が毎日がクリスマスだという言い方をしました。クリスマスにお生まれになった主イエスのもう一つのお名前はインマヌエル、主は私たちと共にいますというものでした。クリスマス、降誕節の季節を過ぎても、このインマヌエル、主が私たちと共におられるってことにはちっとも変わりがありません。だから私たちの毎日はクリスマスの祝いのうちにあり続ける毎日がクリスマスなんだと言っても、まあ、ちっとも間違いではありません。それと同じことですけれども、イエス様の十字架、イエス様の苦しみも、これもまた毎日毎日私たちと共にあるものだと言っても間違いはありません。聖書にはイエス様の十字架の恵みによって救われるのだという私たちの信仰の基本、このイエス様の十字架の恵みへの信頼から迷い出してしまって、キリスト者になった後は定められた戒めを満たさなければならないと思い込んでいました、ガラテヤの教会の人々に使徒パウロが書き送った次の言葉が残されています。ガラテヤの3章1節の言葉です。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと。ガラテヤ教会の人々がパウロからこの言葉を聞いたとき、まあ、主イエスの十字架からさほど年月は経っていませんでしたが、かといってガラテヤ教会の多くの人々は、その処刑現場を実際に目にしたわけではありませんでした。それにもかかわらず、パウロは、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿で、あなた方にはっきり示されたではないかということができました。それは、この人たちもまた、今の私たちと同じように、主イエスの十字架の出来事を語る、教会の言葉を聞いた。しかもその言葉を聞きながら、その心の内にありありとその十字架の主イエスのお姿が描き出されたような思いになった。そしてその主の十字架が、あ、この自分のための十字架だ、私たちのための十字架の主イエスであることが分かったということです。それがあなた方の目の前に十字架、主イエスの十字架が示されたではないかという、はっきりと示されたではないかということです。彼らも、まあ、我々と同じ道をたどり、信仰者となったということです。私たちと同じように、彼らの目にも、彼らの心にも、まあ、福音が語られた時に目で見るように、はっきりと示された十字架のキリスト。そのことをパウロはもう一度思い起こさせ、目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないかと語りました。で、この言葉はですね、古い文語訳聖書では、原文のニュアンスを大切に訳しまして、十字架につけられたまいしままなるキリストと訳しました。十字架につけられたままのキリストと、それがはっきり示された。これは面白い表現だと思います。もちろん十字架で死なれたイエス様は、そこから降ろされまして、 有馬亭のヨセフの墓に葬られ、それから3日目にご復活なさいました。そして使徒信条が告白するように、その後天に昇られました。けれどもイエス様の十字架は今なお私たちの目の前に十字架につけられたままの姿でありありと示されるものだとも言えます。つまりいつもいつも新鮮なままだとも言えます。主の日ごとに罪の告白をし、神様の憐れみを願い求める私たちに、十字架につけられたままなるキリストのお姿が毎回毎回鮮やかに示され、古びることなく私たちの罪の重荷を取り除いてくださり、あなたは許されていると、神の憐れみの支配する日々へ生きることができると送り出してくださるのであります。そのための礼拝であるとも言えます。それは特別な期間だけではありません。普段の日常を生きながら永遠に私たちの罪を取り除き、永遠に生き生きとした命を与えてくださる、決して古くなることのない十字架とご復活の主イエスキリストの支配、それが私たちに及び、私たちを追い、その中で私たちは日々歩んでいく。とすれば、毎日がクリスマスであるという言い方が許されるように、毎日が受難節であり、毎日がイースターであり、毎日が聖霊降臨日ペンテコステだという言い方も間違いではありません。聖書に記されたイエス・キリストが私たちのためにしてくださった出来事、父なる神様の出来事のすべては、今日この私たちを生かす、今日生きておられる主イエスの恵み、父なる神様の憐れみだ、そういうことができます。本日お読みした聖書箇所、ルカによる福音書だけが書き記します72人の派遣、これはとてもルカらしいことだと思います。なぜならばルカもまたですね、非常にその今日生きておられる主イエスということを強調している人だからです。彼は自分の福音書を書くに引き続いて使徒言行録という、イエス様が天に昇られた後の教会の歩みを書き記した最初の人でもあったからです。つまりその最初の教会の歩みはイエス・キリストの出来事の続きですよと、ルカはそう信じているからイエス様が天に昇られた後の教会の歩みを書き続けたのであります。でそのような使徒言行録にやがて身を結ぶルカの信仰、神様が教会に示してくださった信仰の目、すでに今日の箇所にも見え始めているのです。その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。他の福音書が12弟子の派遣についてこのことを言っているのに関して、ルカは12人の他に72人も同じように使わされていったと言います。72人。そこには、世界中に送り出されていく、世界中の教会のこと、世界中のあの町この町で教会を建てているすべてのキリスト者のこと、このことを指して言っているんだと学者たちは教えてくれています。72人と、これは翻訳によって実は70人という訳もあり得るんですけれども、これはいずれにせよですね、旧約の創世記第10章に記されたその記述が元になっていると考えられています。創世記の第10章には、大洪水後に増え広がったとされる、世界中の民族の基礎となる、人々の名前のが記されているんですけれども、それを数えてみると、70人ないし72人と数えることができる。ノアの子孫である世界中に増え広がっていった人たちの数は70人もしくは72人と数えられる。だから12人の派遣だけでなくて、 ここで72人の派遣を記録するルカは、ここでその後の教会の歩みですね、私たちを含めた教会の歩みのすべて、世界中へと私たちを派遣する主へその声を聞いたと、聞いているということです。収穫は多いが働き手は少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと。そして72人を送り出していかれる、世界中へと送り出されていく。この72人の派遣と働き、また彼らの願いと祈りによって、今自分たちは神様の収穫のための働き手として召し出されているんだと、ルカは自分自身のことをそういうふうに感じており、自分の教会に向かってそのことを伝えていると言えます。ですから、この聖書箇所が開かれ読まれるとき、いつでも教会は今置かれているそのところで、神に働き手として召されている自分を発見するようにと、福音書記者は意識していると言えます。私たちもまたこの72人の連なりの中にあり、私たちはこの72人の中に世界中に使わされた教会である自分の姿を見出して良いのであります。これは我々に向かって言われていることですね。収穫は多いが働き手は少ない。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくなった。これは我々にも語られていること。もしも、これが我々に語られていることだと、自分もまたこのように召されているんだと、もしも自分がこのような立場に置かれたらと、この聖書を読み出すときに、厳しい招きであると聞き取るかもしれません。この戒めは、このご命令は聞けない、聞かないという選択肢があり得ると思うかもしれません。しかし、それはだいぶのんびりした聖書の読み方であると私は思います。これが我々にも向かって語られている言葉だと。そう、私たちが聞くとき、それは、これは聞くか聞かないか我々の選択の自由に任されているということではないと思います。聖書が語るイエス様のお言葉が我々に響いてくるとき、そういう聞き方はできないのです。実際よく考えてみますと、この言葉は、厳しく聞こえる。このイエス様の派遣のご命令に自分たちは従えるだろうかと、そういう悩んでいるような段階には我々はないなと思うのです。よく考えてみると、もうこの御言葉に巻き込まれている。よく考えてみると、もうすでに使わされている。伝道へと我々は送り出されている。最初の72人の召し出しの時に語られた言葉を、私たちは今自分たちの教会が置かれているありのままの現実として見つけるのです。そうではないでしょうか。もうすでにここで召し出された言葉が実現して送り出されている者たちの姿として自分たちの姿をこの言葉のうちに発見させていただくほかないのだと思う。この栗平教会の歩み、それはもうこれで私たちの旅路は安心安全と思えるような備えを持って45年間続いてきたものではないと思います。これまでもそして今もイエス様のお言葉通りの狼の群れのような世界の中に送り出されている子羊集団である、そういう自分たちであるということを私たちは見つけるのではないかと思うのです。険しい旅路のような私たちに託された伝道の働きに備えは万全と言えるような財布も袋も履物もないかもしれません。 大きな困難を前にして、自分の存在も持っているものも小さすぎると恐れる思いがあるのです。今もそういう不安と心配の中にあるかもしれません。けれども、それは自分の思い通りの姿ではないのかもしれませんが、今日この街道に響いている72人を送り出そうとされている主イエスのお言葉通りの姿があると言えるのではないでしょうか。私があなた方を使わすのは狼の群れの中に子羊を使わすようなものだ。しかもあなた方はその度に財布も袋も履物も持っていってはならない。生存競争に決して勝つことができないような狼集団の中に子羊を送り込むこと。それが私の意志だと。主イエスがお決めになったことであります。力ある神の言葉がご自分の弟子たちが伝道へと使わされているとき、それでよいとおっしゃっているのです。まあ、ここではそう言わなければならないと思います。いえ、そういうことが、そのように言うことが許されていると思います。つまり、イエス様の言葉のうちに、私たちは自分たちの小ささを受け取り直すことが許されていると思います。そして、そのように自分の小ささをイエス様の定められた通りなのだと受け取るときに、同時にこれはまあ数ヶ月先に聞くことになっています。イエス様のお言葉ですけれども、その言葉が同時に響いているのだと思います。それはまあちょっと先取りしてご紹介しますと、ルカの12章32節のお言葉ですね。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。小さな群れにこそイエス様は語りかけていてくださる。神の国を下さる、神の支配を下さるという約束をお与えくださっています。この歴史においてキリスト教会というのは時にある時代のある地域においては大きな集団となり、社会のマイノリティではなくて多数派になったこともありました。まあ今もそういう国や地域はあると思います。まあ、ここで弟子たちが送り出されるとき、収穫は多いと言われてますから、そのようなことも起きうるでしょう。しかし聖書のいろいろなところを読むと、やっぱり、キリスト教会というのは、それほど大きな群れではないのだと思います。世の終わりまで、私たち教会はどこかでは必ず子羊のような小さな存在であり続けると。それが神様の定めであると。そういうこともできると思います。なぜ神様は教会を小さな存在としてとどめる、子羊のような存在のままにされるのか、なぜそうなのか。それは私たちに託された宣教の言葉そのものと深い関係があると思います。小さな者たちが備えなしに使わされ、告げるよう託されている言葉。それは9節。神の国はあなた方に近づいたという知らせです。神の国の近づき、まあ、神の支配の知らせですね。神の国がやってくる、神の支配がやってくる。しかもそれは先に取っておかれることじゃなくて、もう、まあ、電車が来ましたというような一緒にもう来てるんですね。もう来てる、ここに。それはもう始まっている。主イエスが来られた、病は癒され、悪霊は追い出され、そこに神の支配がもう始まっている。あなたたちを支配するのは悪霊じゃないんだ。病じゃないんだ。罪じゃないんだ。滅びじゃないんだ。あなた方を支配するのは神だ。神があなたたちの主人だ。その神の支配、 世界中に行き渡る神の支配を告げる。そのために72人が象徴的に選ばれ、使わされていくのです。この知らせを告げるために、選ばれた者たちが各地に散らばされ、そこでこの支配を告げて、その言葉に、その支配の宣言に応えて、同じようにその福音を知らせようという群れがあちらこちらに立てるために使わされていく。この子羊ような人々は、さらに二人ずつという小さな単位で、ほとんど空手で、狼の群れの中に使わされていくというのです。しかし、このような形によってこそ、見えてくるものがあるのです。なぜならば、彼らが告げるように託されている、その神の支配、世界中で始まるという、神の支配というのは、何と言っても、狼の群れの中にあっても、子羊が恐れずに生きられる世界が始まるという、そういうメッセージだからです。今日読みました旧約イザヤ書第11章の6節以下にこうあります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。狼と子羊、ヒョウと子ヤギ、子牛と若獅子、まあ、誰もがですね、一緒にはいられない、一緒には過ごせないと思う真逆の者たちが一緒に生きられる世界、それが神の支配する世界です。そのイザヤが描いたエッサイの株から育つ若枝、すなわちダビデの子孫である救い主の支配、統治ですね。そういう世界がご自身の到来とともに始まったとシュエスはお語りになったのであります。シュエスが神の国は近づいた、神の支配は近づいたとおっしゃるとき、それは狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、そういう世界が来たと、そういう支配が来たとおっしゃっているのです。このお方は目に見えるところによって裁きを行わず、大きな強い声を出す者の肩を持たず、弱い者たちのために正当で公平な裁きと弁護を行ってくださる。それゆえ子羊は子羊のままで狼の群れの中に生きることができるんだと。以前、教会は神による実演農場だというお話をいたしました。実演農場というのは、周りの人たちがまだ育てたことのない野菜や新しい品種をその農場で育ててみせて、同じ環境でもこんなものが育つよ、こういう育て方ができるよと実演してみせるための農場。教会はそういう実演農場だというのです。生き馬の目を抜くような弱肉強食の世界の中で、私たち教会が万全の備えを持たない子羊として使わされ、そしてそこで神の支配がやってきたと告げ続けることは、まさにこのイエス・キリストの支配を指し示す絶縁農場として使わされているということです。なんで本当にやっていけるのか、生きていけるのか。いいえ、事実、この教会、45年間生かされ続けてきたんです。いいえ、この日本の地にある教会は、150年以上、小さなものであり続けながら、そのように生かされ続けて いるのです。17節以下の使わされた弟子たちが無事生きて帰ってきて喜ぶ姿、その喜びの姿っていうのは今日も日本各地全国で捧げられているこの教会の礼拝の姿と重なるものであると思います。私たちは最初の72人の人々のさらに時の試練を耐えた答え合わせの姿であると思います。我々もここで彼らと同じように喜んでいる。そしてそこには2000年の厚みが加えられている。世界各地に使わされていった子羊のような教会は事実使わされていったそれぞれの場所で受け入れられたのです。迎え入れられたのです。そしてあちらこちらで収穫を得たのです。この川崎市麻生区栗平の地にも迎え入れられたのです。受け入れられたのです。そしてここに我々栗平教会という実りとして実を結んでいるのです。神は子羊を生かしてくださる、小さなものを生かしてくださる。恐れるな、あなた方が私の支配の中にしっかり守られ生きること、それが私の御心だと告げる神の言葉は、これは本当のことだと。私たちはこの身をもってそれを告げる一つの証拠であります。世界中のどんな立派な教会よりも、これはキリストの作られた教会らしい姿ではないでしょうか。もちろん誰かと比べる必要はありません。世界中どこにあっても教会というのはどこかで必ずこの小ささを映し出して生き続けるものだと思います。小さなものが小さいままで生きることができると、そういう神の支配の現実を示すのが世界中の教会の役割であります。この神の国の到来、神の支配は決して打ち破られることはありません。喜ぶべきことは、悪魔が私たちに屈服するところを見ることではなくて、私たちの名前が天に書き記されており消されることはないということです。そうです、神の支配を告げるとは神の愛の支配を告げることだからです。天に神様の胸に、別の聖書箇所では神様の棚心に、手のひらに私たちの名前がはっきりと刻み込まれている。神様が私たちの名前を手のひらに刻んでギュッと握っていてくださる。そのことが狼の群れの中にあって子羊が恐れずに生きていく力の源であります。その名が消されることも忘れられることも滅ぼされることもない。罪も死も悪魔もどんな力も消すことができない。それは神様の愛です。神様が私たちを愛しておられるということが取り消しにならないということです。神様の支配、神様が私たちを誰にも渡さないという、強い愛の支配をしてください。私たちはこの方の支配の中で生き、また死んでいく。それ以外ではありえません。苦しみさえもこの父の御手の中で私たちの救いのために、益のために用いられる。十字架の主の福音です。その神の支配の広さと深さとは、まさに十字架と黄泉にまで及んでいると、それが我々の信仰です。キリスト者はキリストのもの、キリストの所有という意味です。私は他の誰のものではなくて、誰のものでもなくて、私自身のものでさえなくて、この体も魂も生きるにも死ぬにも私たちの真実な救い主イエス・キリストの所有である。このお方を通して私たちの父ともなってくださる天の父なる神様、このお方の許しがなければ私たちの髪の毛一本も落ちることができないほどに 我々は守られており、どんなマイナスなこともこの神様が良いものへと変えてくださり、私たちの救いのために働くものとしてくださる。この知らせは子羊だけではありません。狼もまた聞くことを必要としている福音です。もちろん狼というのは他の誰のことでもありません。私たちもまた考えてみれば狼でありました。今も狼として生きてしまうことがあると思います。けれどもまた罪と死の前に無力なものに過ぎなかった私たちを、子羊としての歩みを歩み抜いてくださった主イエスが、その十字架によって丸ごと買い取ってくださいました。天の父は子羊としての歩みを貫かれた御子をおよみがえりにならせました。死を超える神の支配を示してくださいました。それゆえ我々は自分の鎧を脱いで何も持たない子羊として生き直すことができます。まだ本当の自分を知らない、ありのままの自分を受け止めることのできない狼の皮をかぶった子羊の群れのような世の中にあって、ありのままの子羊として私たちは生きることを教えてくださいただいた者たちであります。この子羊たちを神は用いられます。平和の支配のために用いられます。これこそ我々の真実であり、またすべての人の真実となる神の良き知らせです。祈りをいたします。